ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ゴールデンウィークも無事過ぎ、はい、通常営業に戻っておりますが、はい、まあちょっと今週は自治報道なのでいろいろとお話をしていく予定なんですが、はい、まあ一番直近で言うと竜巻がえらいことになっていて。
あ、そうでしたね。
これ全然僕ちょっと しばらく仕事してて夕方になって、
あ、そうなんですか。
竜巻昨日ね、気がついて、あれ午後かなんかだったんでしょ。
そうですね。あのハンスケさんのとこライブはそんなすごくはなかったんですか。
あ、全然全然。
あ、そうなんだ。
うん、
いや、うちはすごく大きかったんで、うん、まあ、天気崩れますって言われてたから、うん、ちょっとあの注意してたんですけど、うん、もうすごかったですね。まあそのすごいっていうのがほんの30分ぐらいなんですよ。
お
こうあの雷雲が積雷雲がどんどん通り過ぎていく感じなので、
うん、
こう第3波ぐらいあったかな、3回ぐらいあったんですけど、
強くなる感じが、ほうほうほう、
あのもう強くなるっていうか晴れるんですよね1回。
へ
え、もうあのだからこう雲の塊が、うん、こうダーッとスコールのように
ほうほう、
やこう通り過ぎていくっていう感じですね。
へえ、あ、そう言われたらうちの方はね、夕方に1回パラパラって来たんですよ。でその前に僕は仕事しながらだったんであれ気がつかなかったんですけど、ちょっと降ったんだよねさっきって神様言ってて、
で
ちょっと家を出て、まあ、買い物に行って、帰ってきて1時間かかんないぐらいで戻ってきた時にバラバラバラってちょうど家に入る寸前で降り出して、でも そんなにひどいっていうわけじゃなくてって感じだったんで、でそこからまた仕事してちょっと一息ついた時にサイトをいろいろ見ている時に発見して、うわなんだこれと思っていろいろ見ていたらえらいことになってるっていうことで、まあちょっとね、中学生の男の子が亡くなってしまったとか、
ね、
重軽傷多数出てるということで、ちょっとまあ大変な状況になっているようなので、まあ怪我された方とか、まあお家の被害があった方とかね、まあ早くこう良くなるように、祈るばかりでございますが、今週は第2週ネタで、まあ、自治報道系の、
はい、
まあ、今お話した竜巻も含めてなんですが、いろいろとお話をしていきます。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
ということで、なんか今週はいい話題というかね、なんかそういひどい、
うん、
人が亡くなるとかそんな話題ばっかりになってしまいそうな感じがしますが、
はい、そうなんです。
まずは小学生死亡事故、
はい、
あれは下校途中だったんだっけ。
いや登校ですね。
登校か、
はい、登校ですね。
あ、そっか、夜中走り回ってて明け方帰ってきてみたいなんだったから登校か、
はいはい、そうなんですよ。
登校中の児童の列に 車が突っ込んでみたいな、はい、事故が、これでも何箇所かあったよね。
そうですね、次の日とかだったか次の日だったかは、ちょっと場所忘れましたけど、千葉かだったかな、うん、なんか関東の方で、
うん、
あのバス停に車突っ込んで、
うんうん、
それも亡くなった方がいたと思いますし、うん、ね、あの3件ぐらいなんか細かいのであったような気がするんですけどね、ちょっと信じられないぐらい、
うん、なんか立て続けでしたよね。
まあそれにしてもあの亀岡の事故はちょっとひどすぎるなっていう、
うん、無免許で、まあ、夜友達同士 でみんなで乗って、うん、夜中中走り回って帰宅途中かなんかっていうことですよね、うん、いやこれがね、まあ、ちょっとね、その無免許の事故、未成年の無免許の事故って結構今までもあるじゃないですか、はい、まあ、今回すごくある、うん、ね、あのこういうことで話題になりましたけど、だから僕免許取るときってすごい言われたんですよ、
はい、
あの要は保険も入らないと絶対乗っちゃダメって、そこはすごく厳しく言われていて、うん、で要は自分が、まあ、僕はバイクからスタートだったんで、はい、その時から言われたんですけど、要はやっぱり人を巻き込むと、うん、何かあった時にはで人の人生を変えてしまうっていう責任が発生するんだから、うん、あのまあ、そういうつもりがなくたってど何があるかわからないから最低限その保険、任意保険入っておかないとそれは乗る資格はない、で免許証だけじゃないんだみたいな、そんなのをすごい耳たこ状態で言われてきたので、でまあその無免許でっていうのはね、やっぱりそのもうそこってその本人のやっぱり問題っていうのもあるんだけど、でもある意味親大人の責任もあるのじゃないかなと思うんだけどね、う
ん、まあ、なんか以前にも無免許で捕まってたんですよね。
あ、そうなんだ。
確か、うん、
運転
してた少年は、
うん、
なので親は全然知らなかったと言っているのですが、
うん、
それが本当なのかっていうか、まあそれ知らなかったで済まされないよねっていうことはやっぱりどうしても言われてしまうと思いますね、うんうん、まあ、ああいうことってほら、まあ、一人じゃないじゃないですか、
うんうんうん、
みんなでやっているので、
うん、
やっぱりこうその環境をお友達っていうか、
うんうん、
そういうのってやっぱり大切っていうかなんねっては思うんですけど、これ結局みんながそうだと、その少年たちの間では、
うん、
それは普通になっちゃうっていうところが怖いです、
うんうん、まあ、そのね、子供たちの世界っていうところが、うん、ね、その子供たちの世界の中でそれが当たり前というかね、それで乗ってるのが当たり前みたいな友達が多ければそれが普通みたいになっちゃったりするでしょうけどね。でもやっぱりそのもっとその車とかバイクとか、もう今だと自転車もね、結構そうだっていうふうに言われてますけど、はい、もう本当にその自分が注意してても何が起こるか分かんないわけじゃないですか。そういうことを考えると、そういうことが起きた時の最悪の事態がどうなるのかっていうのをちゃんと教えないといけないだろうなっていうね、
うん、まあ、そうですね、
うん、
うん、まあ、まあこれやっぱりその教育という教育でなんとかなるっていうレベルではないような、
うんうん、気もしますけど ね、
ね、
うん、
ね、あの、まあ、でも小学校の時とか自転車講習とかありますよね、一応ね、
うんうんうん、
ああいうのって今でもやっ、まあ、でもうちの息子の学校でも一応やってたよ、やってたと思うんですけど、
うんうんうん、
ああいう 啓発活動ぐらいから始めるしかないのかっていう。
まあね、でもあれって基本的にはその、はい、まあ、ルールにのっとって自分の身を守る的なところだから、ね、うん、まあ、中学高校ぐらいになった時にそういうことをしてしまうとこういう風になってみたいな、免許の更新の時に見るビデオってあるじゃないですか。
ありますね。
あんなのもう子供のうちから見せておくのもいいのかもしれないし、もうちょっとそれを子供向けにカスタマイズしたようなああいうものっていうのかな、そういうのがいるんじゃないかなって思うんだよね。でそこら辺で興味を持つわけじゃん、まあ、はい、僕自身もそうだったし、中学ぐらいからなんかバイク興味を持ち出し、乗ってみたいなみたいな、うん、でまあ高校で免許取れる年に乗ってすぐ行ったぐらいですから、そうするとその免許取れない年とか免許取れるけどまだ免許取りに行くお金がないからまだ乗れないみたいな、それぐらいの年頃、うん、免許取りに行けばそういうのを目にしたり耳にしたりする機会も出てくるんでしょうけど、
う
ん、
そうですね、
そうじゃない段階でそういうことを教えるっていうのはね、まあ、親の責任もあるだろうし、なんかシステムとしてなんかそういうのもないといけないんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね、うん、まあ、ただそれをしたからこのいう事故がなくなるかというとそうじゃないと思うけど、うん、
ね、ね、うん、まあ、あとあそこ9号線って、まあ、あの地元の話なんです、地元っていうかローカルの話なんですけど、うん、9号線のあのでこう京都と亀岡の、まあ、唯一のっていうか、うん、多分今よくわかんないけど、うん、昔は9号線で京都亀岡から京都、京都から亀岡に行くしかないっていう感じで、うん、あのまあ、幹線道路なんですけど、うん、それのこう速道みたいな感じで、うん、まあ、旧道っていう感じから、そうですね、狭くてちょっとくねくねしてる道なので、うん、もしかしたらこの正連じゃないまた別な形での事故っていうのも今後考えられるし、なんか道幅広げたんですよね、その歩道を広げるために道は幅を広げて、なんかなんか整備したので余計通る車のスピードが上がった
っていうのがインタビューで答えている方がいましたね、
言ってましたけど、まあ本当はあのこうああいう田舎道ってみんな飛ばすんですよね、そこはやっぱりと、まあ、僕らも一般のドライバーとしてやっぱり、
うん、
あの気をつけなきゃいけないな、
うん、なんか免許の講習とかで言うのって、まあ、若い頃とかってすげえ大げさなことってと思うような言い方もするけど、はい、まあ、でも実際あれを徹底するぐらいじゃないと、
うん
うん、事故って防げないのかもねとは思いますね。あの歩行者の横を通るときにもういつでも停止できる速度ねみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
でも実際そんなんできんしてねえよみんなみたいな感じで聞いてたんですけど、でもやっぱりそれぐらいの意識で乗んないとやっぱりそれ難しいよねっていうね、事故をなくすっていうことはね難しいだろうなっていうのもあるし、ああいうでもね今回結構そのスクールゾーンというか通学路なんかの見直しをもう徹底してやるみたいなことを報道でもありましたけど、でもああいう道怖いところって結構ありますよね。
あ、そうですね、
うん、まあでもね子供たちがそのはみ出て歩いたわけでもないだろうし、今回の事故に関して言えばもう本当に
全く後ろから突っ込まれてますからね、
うん、
全くこうどうしようもない、うん、被害者から見たら何の落ち度もないし、
うん、
もうあの要本当に一方的な感じの、
うん
うん、事故なんで、
なん
痛ましいという、
ね、うん、本当に
ですね、
まあ、これは子供だから余計ね、まあ、それが大人だろうが何だろうが痛ましいには変わりはないんですけど、
いや、まあ、うん、ちょっとショッキングな事故、
うん、
で まあ、4月が終わったというか、うん、感じだったんですが、あれはでもゴールデンウィークちょっと前です、
そうですね、東北行く前かなんかだったと思うので、はい、うん、で行ってる最中だったかな、行く直前だったかな、
はい、
この次が、関越道のバスの事故ね、
はい、
あそこ群馬行くときに通る道なので、
あ
そこかみたいな、空撮の映像とか見ると、はい、ああってもうすぐ分かるような場所だったので、
あそうですか、まあそうですね、
まあでもこれもまたひどいですよね、
そうですね、まあなんかその運転手、まあ直接事故を起こしたの運転手なんですけれども、うん、まあいろいろですよねあれね、まあ、その運転手を雇ったバス会社もあれだけど、
うんうん、
そういうツアーを企画しているところもそうにもやっぱりこう原因がありそうな感じだしっていう、まあそれよりももっと前にその、ね、まあ、ずっと言われてますけど規制緩和でどんどん、ね、値下げ競争が激しくなって、
うん、
もうなんて言うんでしょうね、下がるところまで下がってる、
うんうんうん、
まあ、3500円なんですよね、なんか金沢から、
あ、千葉まで、あ、そうなん、
ディズニーランドだっけ、浦安、
うんうん、
3500円なんだよ、
そんな安かったの、
信じられない安さですよね、
うん、
なんで、
まあでもそうだよね、大阪まで行ってもね、4、5000円ぐらいで行こうと思えば行けるみたいなのを聞いたことがあるので、まあなんかでもこういうのがあって見直すっていうのもちょっとねっていうのはあるんですけど、でも本当に今この機会にちゃんと見直して安全っていうものに関してもねしっかりしてもらわないと、
そうですね、
公共機関っていうかその公共交通みたいな、うん、こういうものを使っていかないといけなくなるでしょうから、これからそういった時にこの安全っていうのがない、担保されてないと怖くて利用できないよね、
そうですね、
うん、
そうですね、僕もちょっと子供のこう学校行事とかで、
うん、
どうしても一緒に乗らなきゃいけないことが
ある、うんうんうん、
修学旅行とか、
うん、
一緒に乗るんですけど、
うん、
必ず一番前なんですよ、
はいはいはい、
まあ、乗り降りしやすいっていうことがあって、
うんうんうん、
でそれでね、乗ってるとこう大きなバスで、
うん、
上から真下に運転手さんいるじゃないですか、
うんうんうん、
座席に座って、うんうんうん、昼間とか、まあ、夜乗ったことないんですけど、うん、昼間でもなんかガラスに運転手さんの顔とか映ってる時があるんです
よ、
すっごく眠そうな運転手さんの時がいて、その時はちょっとじーっとそっちを見てました、ね、
うんうんうん、
寝たらどうしようっていうか、
怖いよね、
だったらここから飛び降りてっていうか、なんか一番運転席に近いの僕なんで、
うんうん、
なんかあったらあそこのブレーキとかじーっとこう凝視してたら酔いそうになりました
あーでもね、まさかそんなことになると思わないから、うん、特に夜行バスとかだったら、その移動の時間で寝ておこうとかって思うわけですから ね、
ね、そう、まあ、自分で一人で車を運転してこうその距離を走るのは、
うん、
寝袋になったらまあ寝りゃいいんでね、
うんうん、
まあしんどいかもしれないけど、
うん、
ペースさえ自分でコントロールできれば危険ではないですよね、
うんうんうん、
もうバスはちゃんと時間通りつかないわけにはいかないっていう使命があるので、
うん、
やっぱり無理しちゃうんでしょうねっていう、
うん
うん、ことですね、
まあね、その勤務体系とかあれ600キロぐらいまでは一人でいいっていうあれだったんでしたっけ、
うん、そうでしたっけ、なんか670キロになるけど、
うん、
うん、どうなんだろう、別に大丈夫なはずですみたいなこと言ってましたけど、
確かその時間とか距離とかはクリアだったみたいなことが てたとは思うんですけどね。でもそれ自体も、まあ、本当にそれでいいのかっていう、ね、見直しをし、まあ、それもしてるっていうことみたいですけど、うん、
あとちょっとやっぱりあの報道の人に、まあ、文句言ってもしょうがないのかもしれないですけど、うんうん、そのこう旦那さん亡くなって本人も怪我をしている、
うんうんうんうん、
今のお気持ちはみたいに、
ああなんかそうだったらしいね。俺は見てないんだけど、
そこを見ちゃってですね。
うん、
もううんざりしましたねあれは、ね。なんかもうお父さんを返してほしいみたいなことを出ましたけれども、
うんうん、
いやここでそれで追いすがって声かけられるってすごいなって、ある意味あれもなんて言うんでしょう、いわゆるこう一種の規制緩和というか競争に。
うん、
追い詰められた記者心理なのかとか思ったりしないと思うんですけど、
まあでもあれは他の人もそれは言ってたので、やっぱりそう気になった方多いんじゃないですかね、見た人はね。これちょっとそれは見てないんだけど、うん、そうだよね、何でもあれすりゃいいってもんじゃない。まあでもそう、うん、微妙だな。結局そのそういうことの重大さっていうものをこう伝えるっていうのにどういう風にするのかって、だからそういう被害者の声っていうのが一番ダイレクトだからっていう判断だったのかもしれないですけどね。まあちょっとそこら辺はね、まあ、それが本当にいいのかどうかっていうのは結構そういうの あるじゃないですか、
うん、そうですね。
まあ今回の震災のねあれでも、うん、なんかああいう聞き方はないだろうみたいなのってあったと思いました
ね。
うん、本当に何かを伝えるっていうのはやっぱ難しいなと思うんですけど、まあでもね本当にこれも痛ましい事故でしたね。なんか、うん、まあ、本当にだからこういう規制みたいなものがうまく機能してこう安全な形になるといいですけどね、うん、じゃないと亡くなられた方は浮かばれないですよね。うん、ね、徹底的にやってもらいたいなっていう感じがしますが、まあちょっとねバス僕もいろいろ動くので、その長距離バスを使うっていうのは何回か考えたことがあったんですよね、はい、うん、そもそも、うん、その人の運転で寝るっていうのが怖いっていうのはもともとあったので、はい、まあ、だから電車だったらいいのかっていうとちょっとそうでもないんだけど、電車だと寝れるんだけど多分バスだと寝れなそうだなとか
って、バスはなかなかあれで寝れる人は相当なんかあのこうなんて言ったらいいんでしょう、許容量のあるというか、
うん、
すごくおおらかな人かなとか思うんですけど、僕全然寝れないですねやっぱり。
ああそうなんだ、うん、実際乗ったことがないので分かんないですけどね。もうちょっとなんかちょっと怖いなりますよね。多分これから利用する人なんかもね、なんかこの直後に新宿かなんかのいっぱい出てるじゃないですか。
あ、はい、
あそこから出るこれから乗る人に聞いて、やっぱ怖いですけどしょうがないですねみたいな言ってたりしましたけどね、はい、まあ、いかにこう安全をアピールできるかどうかが長距離バス運行してる会社の生き残りにかかっていくんじゃないかなっていう気もしますけど、まあちょっとねこれは本当に徹底的にその制度というか規制をね見直してもらいたいですよね。
まあこれなんか2人にしたしましたって、でもバスの運転手さんに払うお金は半分になりましたでは意味がないんだけど、やっぱり結構ね必要、安全にはやっぱコストがかかるっていうのは、
うん、
利用者もそこはこう意識というか考えた方がいいのかなという気はします、
うんうん、そうですね。いや、なんかまあこれバスじゃないですけど飛行機ローコストキャリア出てきてるじゃないですか、
はいはい、
だからああいう値段で飛ばせるって安全ってどこまで、
うん
とかってちょっと怖くなったりもしますよね、
うん、まあそうですね、まあちょっとこう パイロットの書いたエッセイでは、うん、結局安いところは、うん、事故が起きた時の保証は、
うん、
少ないっていうかないと思えみたいなこと書いてありました。
ああそうなんだ、
はい、
うーん、
あの事故が起こる確率という意味ではさすがにそこまであのそれに響くようでは、
うん、
運行させてもらえないけれども、
うんうん、
万が一事故が起きてた時の保証額っていうのはやっぱり差が出るはずだというふうなことも書いてありました
よね。なるほどね。だからやっぱりその安いっていうことっていうのはやっぱり飛びつくんじゃなくてまず考えないといけないっていうのがあるんで、
はい、
うん、まあだからちゃんと2人います、だからこの値段ですみたいなのが今後は出てくるんじゃないかなと思うけど、うん、そういったものをチョイスするっていうのもその利用者側のねなんか、うん、あれにもなってくるんじゃないかと思いますけどね。まあちょっとこういうことがもうないように願いたいという感じですが、でこの山の遭難、
はい、
この冬山のやつでしょ、冬山っていうか、はい、どこだっけ、
あの、まあ今回、北アルプスだけで10人近い方が亡くなったんですよね、
うん、結構年の方たちじゃなかったっけ、はい、60代とか、
そうです、ね、
70代とかもいらっしゃったみたいな、
はい、70何歳中高年の登山者って書いてるんですけど、中年じゃないじゃんって、
ね、
文句言ってる人いました
け
ど、老人じゃんって、あの中年を巻き込むなみたいなこと書いてる人がツイッターにいて笑っちゃったんですけど、ちょっと失礼だから、まあ確かに あまりにも高齢だったのでびっくり、まあ、まずその高齢だったっていうのがびっくりしましたし、あとその、すごいこう天候の判断とか装備とかが、
うん、軽装だったっていう話だよね、
まあ、あまりにもなんかこうど素人っぽかったので、
うんうん、
またびっくりして、
うん、
で、あの実は素人じゃなくてベテランだったっていう報道を見てまたびっくりした、
うん、
特にあの、白馬岳、白馬岳ですね、
うん、
で遭難されて5人のパーティーは、
うん、
あのそういう感じで一番上70何歳、
うん、
もう80、四捨五入したら80まではいかないんだろうけど70、
うん、
こう半分ぐらいだったというような気がするんですよね、うん、それぐらいの方だったと思うんですけど、うんうんうん、
その山に関してはベテランな人たちだったの、
うーんとね、まあ、リーダー格の人はベテランっては言われてるんですが、
うん、
でもあの20年ほど山に登ってって書いてあるので、
ほうほう、
まあ、50代から始められた方なんだなと思うと、
うん、
50代から始めて20年でベテランって言うんだろうかって、
ああそうだね、うん、そうだね、
やっぱり50代から登る山っていうのは、登る山っていうか登る環境っていうのはやっぱり、うんうん、そんなに厳しいところには行ってないような気はしないでもないんですよね。まあ行ってんのかもしれないけど、その、うん、ヒマラヤにも行ったことがあるとか言って、ね、
ああそうなんだ、うん、
まあそのくらいな人だらしいので、
うん、
あのもしかしたらすごいすごいこう本当にベテランだったのかもしれないですけど、ただ結果としてちょっとベテランではない、
うんうん、
あのような結果になってしまったので、
うん、
まあ、この間山の話
をして、
もうあの、その段階の世代は山に行くのやめてほしいみたいなことをちらっと、打ち合わせの時に言ったんですけれど、なんかそのまんま絵になっちゃったんで、ちょっとびっくりしちゃったんですけれども。まあ、あと他に単独校でやっぱり60何歳の方かな。その人はどのくらい山の歴があるかわかんないんですけど、単独校で亡くなった人がいて、女性の方でね、いらっしゃいましたし、
うんうん、
ちょっと単独校、いや5月全休でも単独校はちょっと厳しいっていうか、
うんうん、
まあ基本的に単独校は危険ですと、
うんうんうん、
どんな山の本にも書いてあるんですよ、
うんうんうん、
なんかあった時にもあのこう助けてくれる人はいないので、
うんうん、
あの、うん しない、基本的にしないでくださいっていうのが一応山の本のか、山の本っていうかそのね、
うん、
ガイドブックっていうかそういうノウハウの本には必ず書いてあるんです、
うんうん、
もうそこの時期に行くかとか思ったんですけど、まあ、まずね、天気図見たら あそこのタイミングでは、もう、ふもとで、まあ、その、行ける、危険のないところっていうか、ね、こう入山してすぐのところで、もう、停滞して、ゆっくり山を、楽しんで、まあ、また来年来ようかでいいと思うぐらいな、
天候の
図だったと思うんですよね。
そうなんだ。
九州からこうこっちまでずっと大雨ですか、
うんうん、
でまあ、日本海側に近い方は比較的天気良かったみたいなんですけれども、
うん、
ただあれ前線っていうか低気圧が通り過ぎた後はこう一時的に冬型になりますから、
うんうん、
その時これまあ秋もあるんですけど、
うん、
その時のこう天気の変わり具合って極端なんですよね、
うん、
でちょっと僕もそれ経験したことはあるんですけど、
うん、
京都のやっぱりこう山歩きの好きな人たちが、
うん、
大南寺岳っていう立山の方ですけど、
うん、
そこで今回と似たような感じで秋なんですが、
うん、
10月に登ってる最中に雪が降ってきて、
うん、
そのまま低体温症で亡くなっちゃって。確かあれ 7、8人のパーティーで2人元気な人、割と若い40代の人はこう助けを求めに
下
山ってきて、
うん、
押された60代の人は亡くなっちゃったんですけど、
うん、
っていう時があって、その時僕ちょうど南アルプスにいたんですけど、
うん、
で、単独校だったんですが
、はい、やってんじゃん、
やってんですけどねでその時は登る全く同じ日なんですよ、ね、
うん、
登る時すっごい快晴で、
うん、
秋晴れで、いやー今日は気分いいわってこう来ただけっていうところに登ってたんですけど、
うん、
稜線に出たらもう頃には曇ったなと思ったらすぐ雪降り始めて、
うん、
もう稜線で雪に降られたら結局道わかんなくなるん
です、はいはいはいはい、
近い聞かなくなる、うん、どんどんで上に上がるか下がるか、
うん、
稜線上元来た小屋に戻るか、
うん、
稜線上でそのまま来ただけっていう、そのより標高の高い方に、
うん、
今山小屋あるんですけど、そこに向かうか、
うん、
稜線上でみなちょっと標高は変わらないんですけれども、
うん、
避難小屋があるのでそっちに行くかっていうところで、
うん、
時間的にはそんな変わらないと思ったんですけど、
うん、
の避難小屋の方に、
うん、
こう変わってコースを変えて行ったんですけれども、
うん、
そこは僕は学生の時にそこ歩いた道なので、
うんうん、
まあ、なんとなく様子分かってたので、
はいはいはい、
一応大丈夫だろうと思ったんですけど、
うんうん、
それでも歩いてる最中にどんどん雪が積もっていくので、
うんうん、
稜線にペイントしてあるんですね、石に。それがだんだん見えなくなってくるんですよ。
おーお
ーおー、まあ、の時は本当に怖かったですね。
うん、
こう普通だとやっぱりまあ1時間歩いたらちょっと休もうかっていう感じですけど、
うん、
時は休まないで、
うん、
もう3時間ぐらいぶっ通しで歩いて、
うん、
その小屋までたどり着いた。
うん、
で次の日もめちゃくちゃ天気良くて、
うん、
すっかり雪も溶けて、
うん、
もう最高だと思って、うん、来ただけの元 の, コースに予定に行ったんですけど、
うん、
ちょうどその雪の降った夜にそこで亡くなった立山ではその大量遭難があった。
ああ、そうなんだ。
うん、まあ、ましてや今あそこはまあ、広間とかは完全に雪山なんで、
うんうんうん、
ちょっとああいう装備っていうのが信じられない、
うんうん、ね。まあちょっとね、山の話をしたばかりのところでこのニュースだったので僕もちょっと気になって見ていたんですが、はい、やっぱり怖いね、
うん、
山ね。
そう そうですね、うん、なんかもうみんなちょっとそのいろいろ便利なね、
うん、
携帯電話も一応通じるみたいですし、
うん、
あと GPS とか、
うん、
いろいろ便利な機械はあるけれども、
うん
うん、まあそんなものでは太刀打ちできないっていうのがやっぱり自然なんだなっていう感じはしましたね、
うん、そうですね、まあ、なんかねそのこれ毎年のように聞くじゃないですか。
ああはい、
なんかどうにかできないんかねとか思うんだけどね
いやちょっとなんとも、うん、山もうそろそろ夏山のシーズン、まあもうそろそろっていうか、
うん、
6月後半ぐらいから夏休みのシーズンになるので、
うん、
一度その山屋さんっていうか、
うん、
ああいうところに行ってみるといいですよ、
うん、
おじいさんおばあさんばっかりで、はいはい、いやなんてで平均年齢高いんだろうと思うんですけど、僕自身もそれに近い感じが、うん自分だけ若い顔してるんですけど全然若くないやって後でこう鏡見てそこの子ねこう鏡とか置いてあるじゃないですか、
うんうんうん、
ウェア売り場に、
うんうん、
顔見てあ僕もおじさんなんだとかがっかりしたりするんですけど本当にそんな感じですよ、
うん、
やっぱお金あるから、
うん、
すごいいい装備とか、
うん
僕はどうしようとか思ってるのをひょいっと持ってそれよりもっと高いのをひょいっと持って、
うん、
店員さんにこれどんな風に使うのとかこれどこがいいのとかそういう話をして
わからないんだけど高いのでも買えちゃうみたいな、は
い
うん、
いやでも高いものを買った方がいいに越したことないです、
うんうん、
ウェアルとか、
ねうん、
まあそんな感じなので、
うん
うん、まあなんか、こういう遭難の時に、その中高年じゃなくて、
うん、
高年、
うん、
老人の方がなるっていうのは、今後も続くんじゃないでしょうかね。
うん、
だって、今から十数年前のその、大難寺岳の時は、
うん、
最高齢60歳だった。62、3歳だったと思うんですよね、
一番。うん
あれ亡くなられた方の最近、
うんうん、
今回70いくつですから、
うん、
そのまま年が
上がってる感じなんだ、うん、
まあ、行くとは80歳で北アルプスで遭難しましたとかそういう人も出てくる可能性は、
うん、
まあ今もすでにいるのかもしれないですけど、うん、そういう例がどんどん増えちゃうんじゃないかっていう気は、
まあ、さっきの子供の教育じゃないけどこの、
はい、
お年寄りの教育が必要なんじゃない
そうですね、
うん、でもなんかね山登っていくの楽しいっていうかなんかねいろんな楽しみがあるのはなんとなく分かったというかこの間登って感じたものはいろいろあったので登る気持ちは分かんなくてもないんだけど、なんか年考えてよっていうね。
まあ確かにそうなんですね。
ちょっと思いますね。でも確かに僕が行かしてもらったところ登って降りてる間にやっぱりね、うちの親よりも年上かなっていう人結構いらっしゃったんで、まあそこの山ぐらいだったら大丈夫なのかもしれないですけど、ちょっと見てて怖いなっていうのは。なくはなかったんでね、うん、それ、まあ、ちょっと桁違いな山なんでしょうけど、
はい、
そういうところに行くんだったらでもだってなんか出すんでしょその
あ登山計画書とか出しますしね、まあ、あれ小屋泊まりだから、
うん、
小屋の人とかはアドバイスしなかったのかな
あそう
ちょっとそれは思ったんですけど
小屋あれ結局小屋に到着の計画があって、うんしなかったから捜索になって発見って話でしたよ ね、はい
うん、
だからその計画書を見てる人がいるんだからそれやめたらっていうなんかあれがあっても、
まあ、計画書そのものはただ出すだけなんですよ、
うん、
うん、あのまあ前夜泊まってる小屋の人には何も言わなかったのか、どうなのか、まあ基本的にでもあまり言わないだろうなっていう気は しますけどね、
うん、
言い始めたらキリがないので
、うん、
キリがないというか、言ったがためになんか責任問われるような時代でもあるっちゃあるし、
いやというかさ、もうシステムみたいなもので、もうここの山に関してはもうね、この年だとダメよとか、
どうなんでしょう、それはどうなのかな、
まあ個人差があるから登れちゃう人もいるんだろうけどさ、
ね、
でもなんか70って思うでしょ、もうちょっと安全な山で楽しんでもいいんじゃないとか思うんだけどね、
まあ、確かにそう思いましたね、うん、いや、まあ、その亡くなられた方にはちょっと申し訳ないですけれどもというか、まあ、もう散々言われてるからもううんざりなんだろうとは思うんですが、
うん、でも、
まあ、まあ人の振り見て我が振り直せっていうつもりで、まあ、山にはなかなか行く機会はないんですけど、気をつけたいと思います、
うん、まあでもね、やっぱり、うん、これから行こうと思われてる方とか本当に十分気をつけて、ちょっとなんかね、いや、まあ楽しかったみたいな話を僕はしてしまったので、なんか、ただいま登山隊は危ないっていう話をいろいろ突っ込まれましたので、
そうですか、すみません、失礼します
。そこら辺は、ちょっと分かってはいるつもりですので、は
い
は
い、まあ、なんか、その辺のあたご山みたいなところから見れば。
そんなところで楽しみたいなと僕は思っておりますが、まあでもね、ずっとこう経験してきて、行けると思って、まあ行けないと、行けない、危ないだろうと思って行ってるわけじゃないからこういうことになっちゃったとは思うんですけど、まあでも十分気をつけてね、経験されてても何があるか分かんないっていうのはね、まあでも本当なくならないなと思いますね、この、自己関係ね、この山の遭難もそうですけど、まあ、本当にこんだけなんかいろんなね、大げさな言い方すると文明が発達してきているのにこういうのがなくならないっていうのはね、ちょっともうちょっとなんとかなんないのかなみたいな感じがしますよね。で、まあ冒頭に、お話ししました竜巻ですが、今日見たニュースだと、これ福島から避難してた人もまた被害に遭ってるのね。
あ、そうですね、あれはもうなんか本当こうご愁傷様ですというか、
うん、
大変ですねと、
うん、
かける言葉もない感じです
ね。頼むから竜巻他行ってくれよっていう感じで、ね、まあ、地震もそうだけど、あれはでも怖いね、うん、だいぶいろんな映像が出てきて、
はい、
なんか車乗ってて、あーそこやばいぞみたいな言いながら撮ってるビデオとか、家のすぐ脇を撮ってる映像とかもね、今日流れてましたけど、まあでもあんなのちょっと何のしようもないもんね。
そうですね、
まあ車で移動中だったら逆方向に走るとかっていうのはできるだろうけど、家にいたらね、家出るわけにもいかないし、かといって家のとこ直撃したら屋根飛んで、
うん、
下手したら自分も飛んでいっちゃうかもしれないしみたいになるだろうからね。
うん、まあ本当に映画でツイスターっていう映画があったんですけど、あれそのまんまだ。
ああでしたね。
でしたので、ね、ああいう、竜巻の被害の多いところは地下にシェルターが
あるっていう、
ね、あるぐらいですけど、うんうん、まさか日本でそれが必要になるような。切るとかちょっとびっくり、
うん、そう、それでこれで思ったんだけどさ、なんかこの自然災害が多くないですか。
いや確かに多いですね。
まあね、その3月11日の明日でもそうですけど、なんだっけ、新潟の方でしたっけ、土砂崩れが止まらないとか、
雪解け水でどん
どん、うんうん、あれも結構何箇所もあったでしょ今年、 で崖崩れがあったとかいろんなのを聞くし、ほんだその震災直後ぐらいで台風でね、
うん、
熊野のあたりとか水害みたいなのもあったし、ね、いやなんか多いなと思ってね。
まあ気候的には激しい状態にっていうのがここ最近ですよね、うん、まあ、でもこれ日本だけじゃなくて世界中じゃないですか、
うんうんうん、
すごい猛暑とか、
うんうん、
逆にすごい記録的な豪雪とか、
うんうんうん、
なのでまああの僕らの一生っていうのはその地球全体のそういう環境の変化の波からしてみればほんのわずかなんですけれども、うんうんうん、まあ、もしかしたらそういう、こう荒れる時期に入っているのか、
うんうん、
それともそれこそ人間の活動が何か、
うん、
こう影響を与えているのかっていうところがね、
うん、
なんとも言えないんですけれども、
うん、いやちょっと怖いなと思って ね。でこの間ね東北行って、まあ、その自転車のレースに行ったじゃないですか。前日の夕方5時頃から、プレス向けのミーティングがあって、
はい、
そこの、まあ、なんか体育館みたいなところでやったんですけど、もうそこからねなんかカメムシがいっぱいいるの、
はあはあ、
その資料をもらって、説明聞いてる時にふっと資料に目をやるとカメムシが歩いてて、でそこから出てったところに、はい、自分の肩についてたとかで、あっちこっちにいるので、カメムシが大量発生した時ってさ、大雪になるって聞いたことないですか？
ああ、なんか聞いたことありますね。
これはそういうことなのとか思いながら、ちょっとドキドキしながらカメムシ見てたんですよ。でこういう事故とかでしょう。なんかねこの自然災害が多いなっていうのがね、ち
ょっと、うん、うちの近所で話したかな、あの普通のイエネズミの死骸を1週間のうちに2回見て、ちょっとその時はびっくりしたんですけど。
ああそうなんだ。
道端で潰されてましたけど、あの車にひかれて。普段今までこう十数年ここに住んでて1回も見たことないのに1週間に2回も見たんで、
うん、
ちょっとこれすぐ大地震とか起きんのかとちょっと焦ったんですけど、幸いそれからとりあえず起きてないんですけどね。
うん、あ、そう、そう言われたらうちのすぐそばでタヌキ見ました、この間。
あ、そうですか。
うん、前にも、まあ、うち近くに県立の結構大きな公園があるんで、昔に1回だけ見たことあるんですけど、もう、猫かなと思って、夜帰ってきた、もう 夜中ですよね、車止めて家に帰る途中パーッと飛び出してきて、なんだと思ったら尻尾が太くて、で一回道渡って振り返った時に見たらタヌキで、うわタヌキだと思って。
でもタヌキは実は結構都内とかにも
いるんだ。
いるんですよ。あのちょっと報道されたことあるんですけど、
うん、
あのなんだ、京成ポンポコみたいな感じで、本当にこう街中に人に紛れて、
うん、
あの側溝の中はタヌキの巣とか
あるの、
結構あるみたい。
へえ、いやちょっとびっくりしましたけどね。まあでもね、まあ、もうこれ以上ないでほしいけど、まあでも自然がのことだから何があるか分かんないけどね。まあちょっとこれ以上被害がないことを願うばかりでございますが、ちょっとね今回ちょっと痛ましい事故がいろいろと立て続いて、いますが、長くなりましたが後半、
はい、
スノーさんが黙っていられないということで、はい、これ俺全然ノーフォローなんで、ちょっと解説しながら教えてください。
はい、
大阪市維新の会の市議団の、
はい、あの家庭教育支援条例案っていうのがありまして、
うん、
あのまあ、市議団の人が、
うん、
こうまあ、いろいろ子供の、
うん、
特に子供の問題ですね、
うんうん、
あの虐待とか、
うん、
まあ、発達障害とか、まあ、そういう非行とか、
うんうん、
走行とかそういうものに対して何あの対策をします、
うん、
っていうことで、うん、その条例案っていうのを発表したんですけれども、
うんうん、
それがすごいとんでもない、あの、うん、まあ、まず、まあ、基本的人権といいますか、もう家庭そのものの、うん、あり方にずけずけとこう入ってくるような内容で、
うん、
親を教育しなきゃいけないと、
うん、
あの 親にこれから親になるであろう人たちと、
うん、
今親の人たち を、うん、を教育しないといけないという、
うん、
それで、あの、その教育をすれば、うん、例えばあのこう発達障害ですね、うん、まあ、これにはいろいろ含まれるんですけど、まあ、例えば自閉症の人とかですね、
うんうん、
まあ、もうすごく、まあ、一言で発達障害って言ってしまうと、まあ、ありとあらゆるものが入っちゃうんですけど、
うん、
そういう子供や それになる、うん、そんな雰囲気の子供っていう、うん、まあ、言い方をしてるんですけど、気になる子供が、
うん、
おかしいっていうか、
うん、
でそれとあの虐待や非行と発達障害との関係も指摘されているみたいなことが書いてあって、
うん、
でそれはあの発達障害は、親の育て方が悪いなみたいな、
ほう、
うん、そういう論法になってるんですね、
うんうん、
で親の育て方が悪いからそういう発達障害みたいなことも起きたり、まあ、非行や虐待も起きたり、
うん、
引きこもりみたいなことも起きる、
うん、
ということで、
うん、
まず親を教育しますっていうのが、
う
ん、この家庭教育支援条例の骨子といいますかね、
ほうほう、
な感じなんですけれども、
ね、その家庭教育支援で要は家庭で親が教育しきれてないから、
はい、
国が支援しましょうみたいなこと、
あ、まあ、国っていうか、うん、
この場合は自治体が支援するって、
うん、支援というか、まあ、こう親の学校みたいなのですね。親に研修受けさせるとまあほら、あの、学校の先生で言うこと聞かないやつは研修受けさせるとか、そんな感じで、それに近い感じでなっているんですけれども、
うん、
で、まあこの内容を、まあ、の中で、うん、まあ、一番大きくこうブーイングが出たのは、
うん、
その親の、愛情が足りないから、
うん、
子供が発達障害になるんだという、まあ、こういうふうに聞こえると、
うん、
まあ、聞こえるじゃなくて実際そう言ってるも当然なんですけども、
うん、
っていうところで、その発達障害と、うん、その発達障害って、まあ、特に自閉症とかですね、うん、そういうものと、
うん、
親のその関わりに関しては、
うん、
因果関係はないというのかね、
うん、
通説というか、まあ、それが常識になっているので、
うん、
それに対してそのこう 親の愛情っていうか接し方が悪いからだっていう、
うん、
あの捉え方は、
うん、
全く科学的じゃないし、
うん、
まあ、あとそのそういうところに踏み込むのはどういうことなんだと、
うん、
あと、まあ、その、こう、いろいろ読んでいくと、我が国の伝統的子育て方法で予防できる、その、虐待とか、非行とか、不登校とかね、
うん、
まあ、あと、その、発達障害も全部含めてなんですけど、
うん、
我が国の伝統的子育てで予防防止できるっていう、そういう捉え方なので、
うん、
その、もうその、我が国の、伝統的伝統的子育てって何っていうわけのわかんないそういうね、ことで、
うん、
一括されちゃってるっていうのが、
うん、
まあ信じられないよねっていうことで、まあツイッターなんかでは思いっきり炎上してましたけれども、
うんうん、
まあこの全文そのものは 変で、まあ、ここにあの赤く本件って書いてありますけど、
うんうんうん、
あのこのような時代背景にあって本県の未来を託すっていう本県ってどこだっていうの大阪市だろうとか言ってそういうものが一応これあの公開されたんです、公開されてるとか、まあ、各メディアに公開されてるらしいんです、
うん、
でそういう状況なのであのこれはガセじゃないかとかです、
うん、
そういうことも含めてツイッターで炎上してて、
うん、
このゴールデンウィーク中楽しませていただいたっていう感じ
の。もういつぐらいの話だったの？
これはいつだっけ？4日かな？ 4 日か5日ぐらいだった。
そうなんだ。
つい昨日、おとついの話ですね。
うんうん、
この文章が出たのが。
うんうん、
はい。で、まあ、いや、その、まず、この、発達障害を子育て方法で予防防止できるっていう論調はあれどっかで聞いたことあるよねと思ったんですけど、うん、これ実は埼玉県でやってたんですね。
やってたの？
やってたんですねっていうか、うん、高橋志郎っていう、まあ、大学の先生がいるんですけど、
うん、
新しい歴史教科書を作る会の、うん、まあ、リーダー格だった大先生なんですが、
うん、
まあ、その人が埼玉県の教育委員会に、うん、上田知事が抜擢しまして、
うん、
委員会の中で、で、その時にその歴史教科書関係でもうすごい大揉めに揉めたんですけれども、うん、まあ、それ以外にこのその人の提唱する、まあ、親学っていうのがありまして、
うん、
親 の接し方で、
うん、
発達障害、特に2歳ぐらいまで の, 発達障害は、
うん、
親がこう、なんでしょうね、ちゃんと接してやれば、その接し方がすごくて、なんか、ちゃんとあやしてやるとか、
うん、
高い高いをするとか、そういうようなこと書いてあるんですけど、あとテレビを見せないとかね、
うん、
そういうようなことが書いてあるんですけど、うん、そうすれば、治るという、
うん、
そういうことを言い出して、
うん、
まあ、実際にそれを普及させようとしたんですね、
うん、
まあの中では、
うん、
そういうでもう埼玉県のそういう自閉症のこう患者といいますか自閉症 の, こう団の子供を持つ、
うん、
自閉症のある人の、まあ、団体ですね、
うん、
大ブーイングで、
うん、
それはまあなんとか撤回 したんですけれども、
うん、
今度こっちに来てるんですよ。その維新の会の市議団の中の、
うん、
条例案を作った人たちにこうアドバイスしてるっていうか、
あ、その中に
助言、
はい、入ってるの、
助言者として
入ってんだ、
入ってます、
はあ、
ので、まあ、うん、まあ、もろそのままの市議とか、うん、この条例案の中に入っていて、
うん、
こんなことになってるんですねで、さらにその、その人が高橋志郎大先生が、
うん、
提唱しているっていうか実際に運営している親学アドバイザーっていう、
うんうん、
資格があるんですよね、
うん、
でそこの、資格の、を持つ人を支援、こう条例の中で、
うん、
その資格を利用しますと、
うん、
アドバイザーっていう、
うん、
インターン資格者の育成を支援するっていうことも盛り込んでいて、
うん、
まあ、もうその、なんていうの、その親学のための、
うん、
この条例みたいな感じになってしまってますっていうところで、まあ、かなり、まあ、政治的イデオロギーって言ってしまうとなんか気楽さいんですけれども、
うん、
まあ、ある一つの、まあ、カルトに近い感じですよね、ここまで来ちゃうとね、
うん、
まあ、復古主義カルトとでも言うか、
うん、
そういう感じで、
うん、
の勢力、まあ、一種の政治的な流れ、政治的な団体が、うんうんうん、こう維新と結託したっていう形なんですよね、今回の条例に関して言えば、はい、で、これには実は まださらに根っこというかさらに広がりがあって、
うん、
地方、超党派って言ってるんですけれども、
うん、
地方議員政策立案ネットワーク NPO 法人教育再生、地方議員100人と市民の会っていうのがありまして、
うん、
まあ、これは 長内閣っけな、あのかの有名な、うん、安倍元総理とかですね、うんうん、鳩山くんとかですね、うん、あとやはり、その新しい教科書を作る会の関係者、まあもちろん高橋先生も、高橋大先生もそうなんですけど、うん、あとは在特会ってあるじゃないですか、
うん、
なんて在日外国人団とかの関係ですね、うんうんうん、あのの事務局長だかなんだかも関わっているという、
うんうん、
すごい右派な感じの、
うん、
まあ、すごい右派な感じだよ、もろ右派なんですけれども、うん、でまあその人たちは教育基本条例をまあ全国に広めようとしてるんですけども、
うん
うん、まあ、その人たちも親学をまあ推薦しているというか、親学を使って、
うん、
そういうあの基本教育基本条例もセットで全国に広げようという感じになっております。まあ、あの親学推進協会というのは理事長高橋史郎、
うん、
あとあの、常務理事 PHP 総研の大江っていう人と、
うん、
あと青年会議所顧問の人ですね、
うん、
あとまあいつも右寄りのあのあれでよく出てますけれども、
うん、
桜井よし子っていう、
うん、
まあ広告塔みたいな人とか、
うん、
まあ、あとチャンネル桜っていうもろ右翼あのなんだっけ、
うん、
右寄りの、あれは何なんでしょうね、インターネットなのかな、
うん、
テレビなのかな、水島っていう人が出てます、
うん、
あの入ってますけれども、
うん、
まあそれが親学で、あと親学推進議連っていうのがあって、それは安倍晋三会長、鳩山由紀夫、町村信孝という名で、
うん、
であのこの人は京都の人ですけれども、
うん、
はい、確か文部大臣とかやった人ですので、
うん、
まあ、あとちょっと名前知ってる人も知らない人いるんですけど、まあ中曽根康、中曽根康弘じゃない、広文か、
うん、
息子さんの方かな、違ったらごめんなさいっていう感じで、いろいろこうかなり、政治的にも力のある人たちがこの親枠とくっついてですね、
うん、
まあ、全国にこの親枠と教育基本条例、
うん、
まあ、もしかしたらその家庭教育条例っていうのもセットで進めたいという感じで、活動している、
うん、
というのが、まあ、逆この、ね、大阪市の条例案ですごく世間に広まった、そういう構図が、まあ、ある程度関心のある人は、あ、そんなことあったんだって分かったっていうのがこの数日の騒ぎなんですけれども、
うんうん、なんか気持ち悪い感じだね。
そうですね、あの、まあ、これそのね、親学のこうキャッチフレーズっていうか、そういうのって割と真面目な人にはなんかすごくウケそうな感じなんですよね、
うんうんうん、
こうなんて言ったらいいんでしょう、ちょっとこう自分はすごく真面目に生きていて、
うん、
こう周りのいい加減な人に、いい加減なこう社会風潮に対してすごく嫌だなと思ってる人は、別に右翼じゃなくても、
うん、
あそれすごくいいかもって思っちゃうような感じの、
ああそうなのかな、
あれ、まあ、
うん、
すごくソフトな感じで、
うん、
講演会の要、なんていうの、要約とか読むと、
うん
うん、まあ、分かりやすい例を出して、こうなんていうんですかね、こういう事例があるんですけれども、
うん、
こういう事例はどうのこうの、
うん
うん、やり方ですかね、まあ、例えば分かりやすいのはゲーム脳とかの人もいるんですけど、
うん
うん、森先生っていう人なんですけど、そこら辺結局ゲームとかばっかりやってると、例えば携帯電話ばっかりやってると、
うん、
人とのコミュニケーションができなくなって、
うんうん、
そういう話から 入ったりとかしてるらしくて、うんうん、なんとなくそういうのに僕なんかゲーム嫌いじゃないですか、
はいはいはい、
僕なんかかなりあっさりばかれそうな感じがしない
うん、
まあ、ただ必ずこの人たちにはその日の丸と君が代がくっついてくるので、
うんうん、
まかれなかったんですけれども親学だけ来たら僕もなんか引っ張られちゃいそうな気がするなっていう感じがありました、
うんうん、
ただ発達障害に関しては知ってる人はやっぱり少ないんじゃないですか、
うん、はいはいはい、
自閉症とかそういうお子さんと普通の学級普通学級とかでもやっぱり少ないし、
うん、
特学さんというか今なんていう支援学級、
うんうんうん、
支援学校とか、
うん、
全部あるわけじゃないんでね、
うんうん、
各小学校に、うん、あるクラスある学校だったらなんとなくそこの親同士でああこういう人こういう子供さんなんだってわかるけど、
うん、
全然知らない人の方が圧倒的に多いと思うんで、
うん、
こういう言い方をされちゃったら、
うん、
なんとなくああそうなの納得しちゃいそうな、
うん、
あるのでそこら辺が非常に怖いですね。
うん、そうね。なんかいやなんて言うんだろうな。まあ、ここに今載せてもらってる文章の中で、要はその親になりきれないでその虐待だとか最悪の場合自分の子供を暴力で殺してしまうとか育児放棄的なニュースとかもあるわけじゃないですか。だからそういうなんて言うんだろうな、その育児に行き詰まってしまった親とか、はいはい、親になろうと思ってなかったのに親になっちゃったみたいな、
うん、
そういう、家庭に対してその何かするっていうのはありかなとも思うんだけど、ただそれはそのこういったなんていうんだろう、その条例でどうのこうのとかっていうんではなくて、例えばそこの行き詰まった親とか、そのもう自分ダメだ、その親としてやっていけないわってなった時に助けられるシステムというか、駆け込み寺みたいなものだったらありかなとも思うんだけど、これが全だってこれをやるっていうのは条例とかでやるっていうことは全家庭とかそういうことになるんでしょ。
まあ、そうですね。具体的にこう何するっていうかっていうと、
うん、
一つは親になる前の、まあ、若い人ですね、
うんうん、
保育所とかそういうところに行って、うん、幼稚園とかに行って、
うん、
1日先生をになることを義務化するっていうのと、
うんうん、
あとその親学の教科書を配って読んでもらうっていう全部の家庭に、
うん、
もし興味があるんだったらその親学アドバイザーだっけ、
うんうん、
っていうのにこうなってもらうっていう、そういう方針が書かれているんですけれど、
うんうん、
なんかそれそもそも問題がある親に、問題があるっていうのはちょっと言い方があれですけど、
うん、
何かこう問題を抱えている家庭にそんなことができるわけがないっていう。
うんうんうん、
冊子が配られたって読むような余裕はないだろうし、
うん、
あとその保育園とかにじゃあ結構普通の若い人で全然家庭とかそういうの子育てとかまだまだな人にいきなり現場に来られたって、
うん、
その現場混乱するだけですよね、
うん、
あと子供自身がそこに通ってる子供自身がそのいきなり知らない人にバッて現れられるっていうのもちょっと、
うん、
やってられないだろうっていう、
うん、
なんか全然現実的じゃないようなその絵に描いた餅みたいなね、
うん
方策が どうこれでいけるはずだみたいな感じ、すごい確信を持って書かれているのがすごい怖かったですね。
うん、ね、まあ、そもそも我が国の伝統的子育てで予防防止できるみたいな、こういうところが、
はい、
うさんくささを感じちゃう。
そうですね、まあ、そうなんですけど、その実際はその親学アドバイザーに関して言えば、
うん、
そういう 塾というかそういうのがあって、
うん、
組織としてちゃんと活動していて、
うん、
その全国各地の幼稚園なり保育園とかに、
うん、
その親学アドバイザー資格を持っている人がいるんですよね。
うん、
恐ろしいことにというか、まあ、その当人は一生懸命やってるつもりなのかもしれないですけど、うん、それはこの親学のホームページにちゃんとこうそういう施設の名前入りで出てるので、
うん、
まあ、逆に分かりやすくていいやとは思ったんですけど、
うん、
まあ、ちょっとね、うん、まあ、そのなんか一生懸命やろう、各個人個人がね、
うんうん、
子供を育てるに対して一生懸命やろうっていうのは当然当たり前の話で、
うん、
まあ、その人が親学に行けば行って、なんか自分と自分の家族のためにいいと思って言ってんだったら、それは別に止めはしませんけど、
うんうん、
それがあの条例っていう形で、うん、その一つの地方自治体全部それっていう風になったら、
うんうん、
それはもうほとんどなんですよ、ファシズムに近いっていう、
うんうん、
状態ですよね、うん、それを全国的にやろうってしている勢力があるっていうのことも事実なので、
うん、
いやーちょっと根は深いよねと、
うん、いやーなんだろうね、本当に、うん、だって状況がもう全然違うじゃないですか、家庭それぞれでね、
うん、そうなんです、
それでそんなにうまくできるのか、
いやできないっていうか、これはなんかね、その研修を受けた人、この辻純子大阪市議、市議っていう人が、うんうん、この条例案の温度を取っているらしいんですけれども、
うん、
まあ、この人はその高橋大先生の信者らしいんですよね、
うん
うん、大変感銘を受けました、自分のホームページにも書いてあるんで、
うん、
まあ、そのままそれを持ち込んじゃったらしいんですけれども、
うん、
で、まあ、維新の会の橋本市長は何て言ってるかっていうと、
うん、
まあ、いろんな人からこれ変ですって言われて、
うん、
まあ、おったけさんなんかもこれは変ですとか言って、
うん、
ツイートをこうの会話が出たりするんですけれども、さすがにですね、これはまずいと思ったのか、
うん、
いや僕はそんな、市民義務化義務を、
うん、
市民に義務を負わせるなんてとんでもないみたいなことを言いました、
うん、
それ昨日そんなんだったんですけど、さっき気がついたら、いや白紙撤回させますみたいなことを書いてあったんです
けど、
僕は知らなかったみたいなことを書いてありました。
うーん、
いやーすごいすごいかわし方とか、
うん、
僕は知らなかったって言われちゃった人はどうなんだろうなっていう、そっちはそっちでちょっと興味あるんですけど、
うん、
まあね、そういう、まあこうなんて言うんでしょう、こういう勢力っていうのと手を組んでしまった維新っていうのもちょっと怖い気がするし、
うん
うん、まあ何でもありなんだねっていう、
うん、
まあ結局流行りのところにはいろいろ見せ、なんていうんですよね、無造無造な感じで、
ああ、はいはいはいはい、うん、それはあるだろうなと思いますね、うん、勢いみたいなのが感じ、
ね、利用しちゃえっていう、
うん、
お互いに利用しちゃえっていう感じ、
うん、
だなっていう。
だってでもその埼玉でその失敗してるのは分かってるわけでしょ、
うん、
でこんなのぶちまけちゃうっていうあれが分かんないよね。
いや、まあ懲りない人たちなんですよ、
うん、
いや本当に懲りない。だってこの、まあ、鳩山にしても 安倍にしても、
うん、
本当懲りない人たちでしょ、
うんう
んね、ここもまあここまで懲りない人たちなんでもう何を言っても無駄なのかもしれないけど、
うん、
まあせめてなんていうんですかね、その裏側に気がつかないで表面だけ、
うん、
親学に関しても表面だけパッと見た分にはすごくなんかいいこと言ってそうな感じがする
のが、うんねうん、
ほとんどこう新興宗教とかカルトみたいな感じに近い部分がありますよね、
うんうん、
だからそれが政治と結びつくと本当に怖いよなっていうのがあって、まあ、これに関して言えばかなり維新橋本維新はちょっとダメージがあるんじゃないだろうかっていう気はしますね、
うんう
ん、まあちょっと目を覚ましてほしいなと、この逆に支持した人たちが、
うん、
この件でちょっと目を覚ましていただければと思いました、
うん、なるほどね。いやでもちょっと怖いねこんなのがね本当に進んでしまっていただ、
うんうん、そうなんですよ ね、まあ多分でもこう取り込む力はすごい強いと思います。本当なんとかしなきゃって思ってる人はたくさんいると思うんです、
うんうんうん、
でそこにこういう割と分かりやすい形でこうすれば、
うん
こう治りますみたいな、
うん、
がんは治るみたいな感じで、うん、それに近いこうキャッチフレーズでバーンってくると、うん、やっぱり騙されやすいっていうか、
いやそんな万能薬はないでしょっていう気がするけどね。っていうか
そう、まあ本当親に関して言えばその研修受けて親になれるかふざけんなって、
うんうんうん
思いますよね。これ橋本くんもそんなようなことをツイートしてて吹き出しちゃったんですけども、
うん、
本当にまあそう思ってるのかどうかわかんないですけども、それが普通だとは思うんですが、そうは思わない人も結構だなと、
なんかねそうだよね、講習受けて親になれるんだったらこんなあれにならないよね。じゃあ実際まあ自分がちゃんとした親かって言ったら入って言えないけどさ、でもやっぱりその親って子育てしてて親になるところもあるじゃないですか。
ああそう、うん、まあむしろそれがほとんどだような気がしますよね。
うん
うん、本当こうまあそれにその大変さに耐えられるかっていうのはやっぱり自分がどういうふうに育てられたかっていうことなんですけれどもね、そう思うとやっぱりそのいろんなことで負の連鎖に陥っているしまうっていう状況っていうのは本当そう簡単にはちゃんこううまく軌道修正できないんじゃないかっていう、
うん
うん、こう暗淡たるものがあるんですけれども、
うん、
まあね本当まあ僕なんかはやっぱり今になって思えばやっぱりああちゃんと育てられたからまあなんとかこれでやってられるんだなってい
う
感じはしますね。
うん
まあ、そうじゃない人ももちろんいると思うんですけどね、自分の力でちゃんとこうやれる人がいるとは思うんですけど、あと、まあ、もちろん親は一生懸命育てたんだけどいやいやダメでしたっていう人だっているいて、それが社会として当たり前な姿だと思うので、それをなんか講習受ければ大丈夫ですっていうのはすごいなっていう感じですね。
だからなんかそのいろんなそういう、まあね、この番組自体が、ね、そういうことがなくなればみたいな大風呂敷を広げて始めたところがあるっていうのもあるんですけど、結局やっぱそういうのってすごくやっぱりこう 見てて悲しいし、ああいうのが起きると、うーん、まず親にっていうのはあるじゃないですか、
うん、
でもそのさらに親のところからかもしれないっていうのはね、うん、さっき園さんがどう育てられたかっていう部分から考えたら、どんどん遡らないといけないかもしれないし、逆にそのその親がちゃんと育てていて、素質としてその問題を起こした親が、例えば一世代前と同じ環境だったら同じように育てられたかもしれないけど、今の社会とか環境が違うから、その親の世代と同じようにはできずにっていうので、なんか行き詰まるっていうケースもありそうじゃないですか。
ありますね。
だから一概にこんな、なんか教科書が与えてね、できる問題じゃないと思うし、まあでもそのアドバイザー、講習受けてる人たちはそれをどう、でもこういうふうに感銘を受けてここまでぶっちゃけちゃう人もいるぐらいだから、なんかあるのかもしれないけどね。
それやってる人たちはね、まあそれはそれです。方法論としてありなのかもしれないですけど、ただ、ね、この政治の世界では、まあ、あの僕のところの、県議会議員、実はあの僕のところの市長の息子なんですけども、このもうやっぱ親学、まあ、上田知事の傀儡みたいな感じなんで、親学進めてるみたいで、あのこの方法を親学、であのやるとそのコストがかからないっていうような発言してるんですね。
ほう、
支援学級とか作るとコストがかかる、教育のコストがかかるので、のでこの親学で、はコストがかからないから親学推薦しましょうっていう言い方を、あの地方もう地方議会 の、 あの説明あれあるじゃないですか、発言用紙、もうインターネット上で見れるんですけど、で書いてありまして、でもそれをに、それはうちの息子の時もちょっと言われたことがあるんですけど、こう普通学級ずっと希望してて、でそういうあのなんだっけ、診断というかあれがあるんですね、このこう市の、あれなんて言ったっけ、修学相談か、で修学相談毎年受けるんですけど、毎年あの特別支援学校に行ってくださいっていうか、養護学校に行ってくださいって必ず出るんですけども、いやまあうちは希望はあのあれな、普通学級なので、指導員さんお願いしますって言って、もうルーチンのように、あのあ予算がつけばもちろんあのお願いします、あの指導員つけられますのでそれに行きましょうっていう、でも予算がないとつけられないかもしれないですっていう、そういうルーチンでずっとやってたんですけども、いつだったかな、中学校の2年生ぐらいの時に、その担当の人が、いや毎年毎年その支援学級って、あれが出るんですけど、まあこれお子さんの問題じゃなくて、お金の問題なんでって言われてました。ふざけんなとか言って、うちの妻はもうあの切れてましたけど、だったら毎年毎年同じことでね、まあ行かなきゃいけないんですよ、その診断というかそういう相談にこっちが出向かなきゃいけなくて、でじゃあそれを判定をする人たちっていうのが学校に見に来るのかっていうと一度も見に来ないんですね、あの9年間、でそういう状態なので全くなんて言うんでしょう、その福祉全体っていうかそういうこうあれはこう子供とかの当事者の親とかを向いてるんじゃなくて、もうこう予算を向いているというかね、あの数字を向いているっていう感じなんてね、あのまあここでもこういうようなこと言い、あのそのね、なんかこう困ってる人に手を貸せますとか言いながらも、実は困ってる人に手を貸すとお金がかかるから、なるべくならあの親が悪いんだって言って、親の育て方が悪いんだって言って手を、 そこで切り捨ててしまえばお金はかかんないしっていう見方もできる、
うん
うん、そういう状態ですね。もう本当にあの身近な話として、まあだから僕はすごくこれに関しては本当黙っちゃいられないな。
うん、まあでもそうだね、これが自分、まあ、だから予想の自治体だからいいっていうわけじゃないけど、もうこんなのが自分のところでって言ったらやっぱりそれは黙ってらんないっていう風になるだろうし、まあちょっとこれ何を考えてんだろうって感じはするけどね。分かんないな。
いや、
そう
です、うん、いや何を考えてるんでしょうっていうか、
え、その親学アドバイザーになってる人たちのコメントみたいなのを読んだんですか？
いや、そこは特になかったんですけど、まあ、ただ講演会関係、特にその、議員さんとか政治団体の人とかは素晴らしいとかって書いてありますけど、
うん、
いや何実際に親学やってるところのコメントってあんまり見てない、まあちょっと僕見てないんです
が、いや、そのこれの何をもって素晴らしいなのかがよくわからないよね。
まあそうですね、まあ、うーん、なんか高橋先生はすごく魅力があるみたいですよ。そのまあ一応先生なのでこう、ね、大学教授なので、
うん、
そういう点では説得力はあるんじゃないでしょうかね。
うん、まあ、そういう先生からしたらきっと私なんかは親失格だからちゃんとこれ勉強しなさいって怒られるんだろうね、きっとね。
そうなんですよね。まあ、あの、まあ、いい例えかどうかわかんないですけど、まあ、先生って割とそういう、なんていうんでしょう、こう、乗せるのが上手な人が、ね、先生なんで、はい、そういうテクニックはもしかしたら盗めるのかとか思ったりするんですけど、でもちょっと見たりします、
ね。いやちょっとこれ、どういうものなのかちょっと見てみたい気もしなくもないけど、
うん、まあ冊子とかはその親学のあれに行けば、
あ、見れるんだ。
はい、見てます。確か見てます。
うん、うん、で来週あたりなんか親学いいよって言い出したらちょっとなんか止めてください。ちょっとちゃんと見てあれしたいね。
ああ、まあそうです、
うん、ただちょっとこれ、うん、今回その資料として載せてくれてるのだけ見ると、いや、これの何がいいんだか全然わかんないっていう感じがするけどね。うん、ていうかこれをでも真剣に受けてアドバイザーになってる人たちがいるっていうことは、なんかいいとこもあるのかなっていう気がしなくもないので、
まあそうですね。
でもちょっとね、これが本当に条例としてあれして本当に良くなるのかっていうのは全くもって思えないけど、
うん、いや、まあ、ないですよ。まあ実際なんか白紙撤回したみたいですけどね、
うん、
大騒ぎを受けて、
うん、まあでもこれこれ案として出しちゃうぐらいはすごいよね。大丈夫なのか、まあ、維新
はい、まあちょっと勢い乗りすぎたのか、
うん、
利用されちゃったのか、
うん、
感じですね。まあこれに限らずいろんなことが起きそうな感じなので、
うんうん
うん、あの気をつけてないと、うん、なんか変な方向に、まあすでに変な方向になってるけどさ、うん、もうそれよりも変な方向にならないことを祈っておりますっていう感じです。
うん、で、ということで来週も楽しみにしてください。皆さん、お届けしました。
ハンスケとハンスケと。はい、来週は楽しい話題をしたいと思います。
では、また来週。